高山俊吉気分青信号。こんにちは、先週お話をした札幌地裁の危険運転致傷事件の判決が出たということで、その報告と私のその判決に対する意見をご紹介したいと思います。小樽の海岸に近い通りで3人の女性が車にはねられて死亡し、1人が大怪我を負ったと。酒を飲んでいたドライバーはその場から逃げて、そして捕まったと。危険運転致傷罪の、悪質なドライバーとして審理をされたという経過で、判決は求刑の通りの懲役22年という判決でした。求刑が懲役22年、判決もそのまま懲役22年ということになったわけです。で、この事件では裁判員裁判だったということで、私が関心を寄せている裁判員制度の問題と、そして私が関心を寄せている交通事件の、いわば両方の面から、どちらの面からも非常に注目をされる、私としては大変な関心を寄せていた判決ということになりますが、結果は今ご紹介したようなことでした。で、この事件は起訴の段階では一般の交通事故事件、自動車運転死傷行為処罰法の中の過失によって人を死傷させた過失運転致傷罪として起訴されていたものが、途中から訴因変更という手続きで危険運転致傷事件ということになった。で、その危険運転致傷の中でも理由はアルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をしたと、こういうことになったんですね。で、このアルコールなどの影響によって正常な運転が困難な状態になっていたかどうかというところは、非常に判断の難しい問題ということで、検察官自身もともとこの条項に抵触するという、そういう訴因を作らなかった、そういう訴因構成にしなかったという経過があったほどです。で、それをこの裁判の中では危険運転致傷罪という罪名に変えて、そして正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたかどうかという議論をやったということになります。で、その判断の大きな論争点になったのは、直線道路を時速50キロから60キロぐらいで走ったこのドライバーが、スマホを運転中いじっていた。で、そのスマホで何をしてたかというと、 LINE を立ち上げようとしていた。で、その間走っているわけですから前方を見なければいけない、確認しなければ危険だということで、時々前を見たというんですね。で、その前を見た回数は2回あったと。で、さっと前を見てすぐまた手元のスマホに視線を移すということを繰り返したというんです。で、その行動を見ると、とにかく440メートルほどの間を2回程度前を見て、あとは下を見るということ、こういう行動をしたドライバーというのは単なるよそ見とか脇見とかいうことが言えない、そういうことでは済まない、途方もない不注意というか、不注意では片付けられない危険な運転行為を を自覚しながら運転していたというふうに言わざるを得ないという判断に今なった。で、なったことで、検察官の要求する通りの危険運転致死傷罪の成立を裁判所裁判員たちは認めたということになります。でさて、このドライバーの行動がアルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態ということになるのかどうかということが問題 なわけですけれども、正常な運転とはどういう運転を言うのか、あるいは困難な状態というのはどういう状態を言うのか、それは言葉がとても抽象的であるために客観的な判断が非常に難しいのですね。正常な運転、困難な状態、その言葉が、まあ、いわば掛け合わされる形になるために、一層その判定判断の基準が曖昧化する。で裁判の中では、脇見運転、よそ見運転を超えるか超えないかといったような論争が盛んに行われたように判決を見ると思われます。正常な運転が困難かどうかという問題と、脇見よそ見を超えるかどうかという問題は、しかしそう簡単に結びつくものではありません。ドライバーは何度か前を見ていたということが、何度か前を見るということは前を見なければ危険だということを自覚しているという行動の表れというふうに評価することが可能です。酔っ払って正体のない状態になって前を見るなどということに注意がいかないというような、まあ、とんでもない酒酔い運転というのが、まあ、考えられますけれども、そういう行動ではなかったというふうに見ることも可能なわけです。前をチラチラ見ていた、チラチラとは何事だということにもなるけれども、その一方で前を見なければいけないという意識があるというように、このドライバーの物事の見方というのはかなりしっかりしていたかもしれない。あながち否定はしきれない、こういう状況があったようにも思います。で判決はその前を見ていた時間、手元を見た時間というのを計算して、何秒何秒というカウントをしていますけれども、あんまり正確なカウントには思えない。実際のところ440メートルぐらいの距離を5、60キロで走るというと30秒ぐらいかかります。まあ、30秒少し下回るか30秒少し上回るかというような感じです。30秒間近く運転行動ができた。そして、道路があまり広い道路ではないんですね。双方通行の道路ではあるんですけれども、両方福音全部合わせても5メートルないという道路のようです。このあまり幅の広くない道路を440メートルほどにわたって、走り続けることが可能な車両の操縦能力があったということにはなります。まあ、最後に大変な事故になったということは、もうこれがこの事件の一番コアにある問題なのですけれども、そこに至る間のこのドライバーの運転行動を、正常な運転が困難な状態というふうに判定できるかどうかというのは、そう簡単に答えが出るものではないという気がします。でしかし判決を見ますと、判決はその結論は優に導くことができるということを言っただけでなく、このドライバーの運転行動が単なる脇見よそ見ではないということを強調する言葉をたくさん並べました。私たち法律家の目で見ますので、こういう表現は一体普通には使われるかもしれないが、判決の中では使われるだろうかと思うような、そういう激しい感情的な表現に驚きました。まあ、感情判決という言葉が当てはまるような判決ではなかったかという印象がいたします。裁判員裁判がこのような法律上も曖昧な概念をまな板の上に乗せて、 きちっとできるものかどうか、科学的な分析を、あるいはまた人間の生理に関する厳密な医学的分析を尽くさなければいけない案件について、果たして素人が判断できるのかどうかということへの疑問も強く感じさせる裁判でした。裁判は1週間程度で判決になるという実に短い審理期間の裁判でした。で、これが法律上大変問題の多い危険運転致死傷罪の裁判として妥当なのかどうか、そしてまた裁判員裁判として妥当なのかどうかということの疑問を、おそらく多くの法律家は感じたのではないでしょうか。この判決に対しては被告人は控訴をしたようです。今度は札幌高等裁判所で裁判官による相応の時間をかけた審理が行われることになるでしょう。そうあってほしいものだと思います。今度の判決は裁判員制度と危険運転致死傷罪の事件のいわば結びついたところで問題点が大変大きくなったというか露出した事件ですけれども、裁判員制度が非常に問題だという声が今度の事件で専門家の中からも裁判員制度の妥当性に関する異論が一層また強くなるきっかけになったのではないかという気がします。今日はここまでにしましょう。